うどんげ。一。吉岡家にとって今日は何というあくびか。この西の洞院西の辻に四条道場が始まって以来のお辱を兵法名誉の家紋に塗ったものとして今日を肝に銘記しなければならないと、心ある門人たちは鎮痛極まる表をして、もういつもならそれぞれ黄昏を見て帰り道へ散らかる時刻の道場に、まだ安全たる動揺を無言に持ってある群れは板敷きの控えに固まり、ある群れは一室のうちに炭のごとく残っていた。一人も帰らずに残っていた。門前でカゴでも止まったような物音がすると、お帰りか、若先生か。人々は暗い無言を破って立ちかけた。道場の入り口で無然と柱に寄りかかって立っていた一人が、違うと首を重く振る。その度ごとに門人たちは沼のような幽暗に帰った。ある者は舌打ちを鳴らし、ある者はそばの者に聞こえるようなため息をし、いまいましげな目を夕闇の中にギラギラさせていた。どうしたのだ、一体。今日に限って。まだ若先生の居所はわからんのか。いや、手分けして方々へ探しに走らせているから、もうおっつけお帰りになるだろう。ち。その前を奥の部屋から出てきた医者が、黙々と門人たちに見送られて玄関へ出て行った。医者が帰ると、その人たちはまた無言で一室へ引いた。明かりをつけるのも忘れていやがる。誰か明かりをつけんのか、と腹立たしげに怒鳴るものがある。自分たちのお辱に対して自分たちの無力を怒る声だ。道場の正面にある八幡大菩薩の神棚にぽっと見明かしが灯った。しかしその灯明さえ赤々とした光がなかった。蝶花のように目に映って不吉な傘がかかっている気がするのである。そもそもがここ数十年来吉岡一門というものはあまりに順調でありすぎたのではあるまいか。古い門人のうちではそうした反省もしていた。先代、この四条道場の開祖吉岡憲法という人物は、今の清十郎やその弟の伝七郎とは違って、確かにこれは偉かったに違いない。根は一階の染め物屋の職人に過ぎなかったが、染め型をつける紺屋糊の扱いから立ち使いを発明して、クラマソウのなぎなたの上手についたり、八流の憲法を研究したりして、ついに一流を立て、吉岡流の小立ちというものは、時の室町将軍の足利家で採用するところとなり、兵法所出資の一員に加えられるまでになった。お偉かったが、やはり。今の門下も何かにつけ追慕するのは、亡き憲法の人間とその特防であった。二代目の清十郎、その弟の伝七郎、共に父に劣らない修行は授けられていたが、同時に、憲法の残していった少なからぬ加算と名声をそのままもらっていた。あれが災いだ、とある者は言った。今の弟子も清十郎の徳についているのではない。憲法の徳望と吉岡流の名声についているのである。吉岡で修行したといえば、社会で通りが良いから増えている門生なのであった。足利将軍家が滅んだので、六はもう清十郎の代になってからはなかったが、身に楽しみをしなかった憲法の一代に、 財産は知らない間にできていた。それに高層な屋敷はあり、弟子の数は何と言っても日本一の京都において随一と言われるほどあって、その内容はともかく外観では剣を使い剣に志す社会を風靡している。が、時代はこの大きな白壁の塀の外において、塀の内の人間が誇ったり、まんじあったり、凶楽したりしている数年の間に、思い半ばに過ぎるような推移を遂げていた。それが今日の暗淡たるお辱にぶつかり、慢心の目が覚める日となってきたのだ。宮本武蔵という、まだ聞いたこともない、田舎者の剣のために。2。ことの起こりはこうである。作州吉野郷宮本村の浪人、宮本武蔵というものですが、と、今日玄関へ来て訪れた田舎者があるという取り次ぎの言葉であった。居合わせた連中が面白がってどんな男かと尋ねると、取り次ぎの言うには、年の頃はまだ21か2、生は六尺に近く、暗闇から引き出した牛のようにぬーとしている。髪は一年も櫛など入れたことがないらしく、赤く縮れたのを無造作に束ね、衣服などは無地か古文か黒か茶かわからないほど雨露に汚れていて、気のせいか臭いような気さえする。それでも背中には俗に武者修行袋と呼ぶ小より網に渋を引いてできている長方包みを斜めに背負い込んでいるところ、やはり近頃多い武者修行をもって任じているらしくあるが、何としても間が抜けた若者だということであった。それもいい。お台所で一食のお恵みにとでも言うことか、この広大な門戸を見て、人もあろうに東流の吉岡清十郎先生に試合を願いたいという希望だと聞いたから、門人たちは吹き出してしまった。追っ払えというものもあったが、待て待て、何流で誰を師にして学んだか聞いてやれというものもあって、取り次ぎが面白半分に往復すると、その返事がまた振るっている。幼少の時、父について十手術を習いました。それ以後は村へ来る兵法者について誰彼となく道を問い、17歳にして郷里を出、18、19、20歳の三か年はゆえあって学問にのみ心を委ね、去年一年はただ一人山にこもって樹木や山霊を師として勉強いたしました。されば自分にはまだこれという師もなく流派もありません。将来は喜一方言の伝を組み、京八流の神髄を参釈して吉岡流の一派をなされた憲法先生のごとく、自分も至らぬ見ながら一心に励んで宮本流を立てたいのが望みでございます。と、いかにも世間ずれない正直さはあるが、鉛のある回らぬ舌でとつとつと答えたと言って、取り次ぎがまたその口真似をして伝えたので、さあみんな再び笑いこけてしまった。天下一の四条道場へのそのそやってくるのさえ、すでによほど戸惑ったやつでなければならんのに、憲法先生のごとく一流を立てたいなどとは、身の程知らずもここまでになれば珍重してよろしい。一体死骸の引き取り人はあるのかないのか聞いてこいと、さらにからかい半分に取り次ぎへ行ってやると、死骸の儀なれば万一の場合は鳥部山へお捨てくださろうとも、鴨川へ悪田と共にお流しくださろうとも、決してお恨みには存じませぬと、これはぬーとしているに逃げないさっぱりした返事だという。 あげろ、と一人が口を切ったのが始まりであった。道場へ通して、片輪ぐらいにして放り出すつもりであったのだ。ところが、最初の立ち合いに片輪は道場側の方にできてしまった。勃拳で腕を折られたのだ。折られたというより、もがれたといった方が当たっている。皮膚だけで手首がぶら下がっているほどな重傷だった。次々に立ち上がった者が、ほとんど同様な重傷を負うか、惨敗を舐め尽くしてしまったのである。勃拳とはいえ、床には血さえ滴った。清掃な殺気はみなぎって、たとえ吉岡の門人が一人残らず倒れるまでも、この無名の田舎者に誇りを持たせたまま生かして返すことはならなくなった。無益であるから、この上は清十郎先生にと、当然な恋のもとに、武蔵はもう立たないのであった。やむなく彼には一室をあてがって待たせておき、清十郎の行く先へは使いを走らせ、一方では医者を迎えて重体の手負い数名を奥で手当てしていた。その医者が帰ると間もなく明かりのついた奥の部屋で手負いの名を呼ぶ声が二三度聞こえた。道場の者が駆け寄ってみると、そこに枕を並べている六名の者のうちで二人はもうこと切れて死んでいた。三。ダメか。死者の枕元を囲んだ同門の者たちの顔は一様に青く濁って重苦しい息を飲んだ。そこへ慌ただしい足音が玄関から道場へ通り、道場から奥へ入ってきた。祇園当時を連れた吉岡清十郎であった。二人とも水から上がってきたような冷めた顔色をたたえていた。どうしたのだ、この手は。当時は吉岡家の用人格でもあり、また道場では古参の先輩でもあった。したがってその言葉つきは場合に構わず、いつも憲兵であった。死人の枕元で涙ぐんでいた多感らしい門人が、途端にむっとした目を上げて、何をしていたとはあなた方のことだ。若先生を誘い歩いて、馬鹿もほどにしたがよい。なんだと。憲法先生のご在政中には、一日たりとも、こんな日はなかったんだぞ。たまたまの置き晴らしに歌舞伎へおいでになったくらいのことが何で悪いか。若先生をここに置いて、なんだその口は、出過ぎ者め。女歌舞伎は前の晩から泊まらなければいけないのか。憲法先生のお位牌が奥の仏まで泣いてござるわ。こいつ言わしておけば。その二人をなだめて別室へ分けるために、そこはしばらくガヤガヤしていた。するとすぐ隣の暗闇で、いや、いやかましいぞ。人の苦痛も知らずに、うめくものがあると思うと、そんな内輪喧嘩より若先生が帰ってきたなら、早く今日の無念晴らしをしてくれ。あの、奥に待たせてある浪人目を生かしてここの門から出してはダメだぞ。いいか、頼むぞ。布団の内から畳を叩いてわめいているものもある。死に至るほどではなかったが、武蔵の勃拳の前に立って足や手を打ち砕かれた怪我人組の、それは興奮であった。そうだ。誰もが叱咤された気がした。今の世の中で、能、功、賞の他に立つ人間が、最も日常に重んじ合っているものは、恥ということだった。恥と道連れなれば、いつでも死のうと、この階級は競う気持ちすらあった。 時の試験者は戦にばかり追われてきたので、まだ天下に太平を敷く成功もなかったし、京都だけの市政にしてから随分不備で大雑把な法令で間に合わせられているのであるが、侍の間に恥辱を重く考えるという風が強いので、百姓にも町人にもおのずからその息がたっ飛ばれ、社会の治安にまで及ぼしているので、法令の不完全もこういう市民の自治力で償われてあまりあるのであった。吉岡一門の者にしても、まだその恥を知ることにおいては決して末期の人間のような睾丸は持たなかった。一時の狼狽と敗色からよみがえると、すぐ恥というものが頭へいっぱいに燃えた。死の恥とばかり生姜を捨てると、一同は道場に集まった。清十郎を取り巻いてである。だがその清十郎の表は今日に限ってひどく闘志がない。夕べからの疲れが今になって眉に漂っていた。その浪人者は、清十郎は川だすきをかけながら尋ねた。門人の出した二本の木剣を選んで、その一本を右手に下げた。お帰りを待とうというキャツの言葉に任せて、あの一室に控えさせてありますと、一人が庭に向かっている書院脇の小部屋を指した。四、呼んでこい。清十郎の乾いた唇から出た言葉である。挨拶を受けてやろうというのだった。道場から一段高い師範の座に腰をかけ、木剣を杖に立って清十郎は言った。は。三、四人が答えてすぐ道場の横から草履を履き、庭伝いに書院の縁へ走ろうとするのを、祇園当時や上田などの古参がその気負い込むたもとを捕まえて、待て待て、早まるな。それからのささやきは、少し離れて見ている清十郎の耳には聞こえなかった。吉岡家の家人、縁者、古参を中心として、一塊になりきれないほどな頭数が、幾組にも分かれて、額を寄せ集め、何か異論と主張と、評議ふんふんたるものがあった。が、相談はすぐ決まったらしい。吉岡家を思い、清十郎の実力をよく知る大勢の者の考えとして、奥に待っている無名の浪人を呼び出して、ここで無条件に清十郎へ立ち向かわせることは、何としても不得策である。すでに幾名かの死者と怪我人を出している上に、万一清十郎までが敗れたら、吉岡家の重大事であって、危険極まるというのが、その人たちの危惧であった。清十郎の弟、伝七郎がいるならば、そういう心配はまずないものと人々は思う。ところがあいにくと、その伝七郎までが、今日は早朝からいないのだ。先代憲法の天文は、兄よりはこの弟の方に多分に良い質があると人々は見ているのだが、責任のない次男坊の立場にあるので、至ってのんき者だ。今日も友達と伊勢へ行くとか言って、帰る日も告げずに、うちを出ているのだった。ちょっとお耳を。当時はやがて清十郎のそばへ行って何か囁いていた。清十郎の表は耐え難い恥ずかしめを受けたように汚れた。騙し討ちに。しっと。当時は目を持って清十郎の目を押さえた。そんな卑怯なことをしては、清十郎の名が立たぬ。鷹の知れた田舎武芸者に恐れをなして多勢で撃ったと世間に言われては。ま、 当時は強いて毅然と装う清十郎の言葉へ押しかぶせて、我々に任せてください。我々の手に。そちたちはこの清十郎が奥にいる武蔵とやらいう人間に負けるものと思うているのか。そういうわけではありませぬが、かって名誉な敵ではなし、若先生が手を下すにはもったいないと一同が申すのでござる。何も外聞に関わるほどなことでもありますまい。とにかく生かして返しては、それこそ後藤家の恥を世間に撒き散らされるようなものですからな。そんなことを言っている間に、道場に満ちている人間は半数以上も減っていた。庭へ奥へ、また玄関から迂回して裏門の方へと、蚊の立つように音もなく闇へ紛れて行くのであった。あ、もう猶予はなりません、若先生。当時はそこの火をふっと吹き消してしまった。そして、下げ尾を解いてたもとをからげた。清十郎は腰掛けたまま眺めていた。ほっとした気持ちがどこかでしないでもない。しかし、決して愉快ではなかった。自分の力が軽視された結果に他ならないのだ。父の死後、怠ってきた修行の後を顧みて、清十郎は暗い気持ちだった。あれほどな門下や家人がどこへ潜んでしまったか、道場にはもう彼一人しか残っていなかった。そして、井戸の底に似た物音のない暗さと冷たさが屋敷の内を占めた。じっとしていられないものが清十郎の腰を立たせた。窓から覗いてみると、火の色が差しているのは、武蔵という客を待たせてある一室だけで、その他に何者も見えなかった。五。障子のうちの灯火は時々静かな瞬きをしていた。縁の下、廊下、隣の書院など、そのほのかな火影の揺れている一室の他は、すべて暗かった。徐々と無数の目が、引きのようにその闇を這い寄っていた。息を殺し、刃を伏せて、じっと明かりの差すうちの気配を、体中で聞き澄ます。はてな。当時はためらった。他の門人たちも疑った。宮本武蔵とやら、名前こそ都で聞いたこともない人間だが、とにかくあれほど使う腕の持ち主である。それが死因としているのはどういうものだろう。多少なり兵法に心を置く人間ならば、いくら上手に忍び寄ろうが、これだけの敵が室外に迫ってくるのを気づかずにいるはずはない。今のよう、兵法者で渡ろうというものが、そんな心構えであったら、月に一つずつ命があっても足らないことになる。寝ているな。一応はそう考えられた。かなり長い時間であったから、待ちしびれを切らして、居眠っているのではあるまいかと。だが、思いのほか相手がくせ者とすると、あるいはこっちの空気を早く察しながら、たすき桃立ちの身ごしらいまで十分にしておいて、わざと刀身の長寿を切らずに、来たらば、と、なりを潜めているのかもわからない。そうらしい。いや、そうだ。どの体もこわばってしまう。自分の殺気で、まず自分が先に打たれているのだ。誰か先に捨て身にならないかと、味方の方へも気を配るのである。ごくりと喉の骨が鳴ったりする。宮本氏。襖隣から当時が起点でこう声をかけた。お待たせいたした。ちょっとお顔を拝借願いたいが。 相変わらずシーンとしたものである。いよいよ敵には用意がある。当時はそう考えて、抜かるな、と、目合図を左右の者に投げておいて、どんと襖の腰を蹴った。途端に中へ踊り込むはずの人影が、無意識に南を引いた。襖の一枚は足を外して敷居から二尺ほど股を開いている。それと誰か知ったした。四方の盾具がガラガラと一度に鳴りを立てて暴れた。いや、いないぞ。いないじゃないか。急に強がった声が揺れている明かりの中で起こった。つい今しがたここへ食材を門人が運んできたときは、まだきちんと座っていたという、その敷物はある。日よけはある。また飲まないまま冷えている茶もあるのだ。逃がした。一人が園へ出て庭へ伝える。庭の暗がりや床下からむらむら寄ってきた人影が、皆地団駄を踏み、見張り人の不注意を罵った。見張りを言いつかっていた門人たちは、口を揃えてそんなはずはないという。一度川屋へ立つ姿は見たが、すぐ部屋へ戻ったきり、武蔵は断じてこの部屋を出ていないと言っていぶかる。風邪ではあるまいし、その公弁を調察していると、あ、ここだ。戸棚へ首を突っ込んだ者が、剥がれている床の穴を指さした。明かりがついてからといえば、まだそう遠くへは走っていないぞ。おえ、追い打ちに。敵の弱みを測って急に奮い出した武者部類が、正門裏門をどっと押して外へ散らかった。するとすぐ、いた、と叫ぶ声が流れた。表門の袖塀の影から弾かれたように、一つの影が往来を横切って、向こうの麹へ隠れたのを声とともに誰も見た。六。まるでダットの逃げ足だった。突き当たりの追字をその男の影はコウモリのようにかすめて横へそれた。大勢の乱れた足音があっちだこっちだとその後から追いまくっていく。前へも回っていく。空屋堂と本能寺の焼け跡とが道路を挟んでいる薄暗い町まで来ると、卑怯者、恥知らずが、よくもよくも最善は、さあ戻れ。捕まえたのだ。ひどい乱だと足毛のもとに、囚われた男は大きなうめきを発したが、それが逃げるだけ逃げ回っていた、この人間の、猛然と立ち直った挑戦であったと見え、中の襟髪を取って引きずるように踏ん張っていた二三名の者は、同時に大地へ叩きつけられていた。あ、こいつが。すでに血になろうとするそのつむじへ、待った待った、人違いだ。誰からともなく叫び出した。いや、なるほど。武蔵じゃない。唖然として気抜けしているところへ、遅ればせに加わった祇園当時が、捕まえたか。捕まえることは捕まえたが、おや、その男は、ご存知か。よもぎの寮という茶屋の奥で、しかも今日会ったばかり。ほう。いぶかしげに見る大勢の目が、木年と壊れた髪や絵紋を直しているまた鉢の足の先まで撫で回して。茶屋の亭主。いや、亭主ではないと、あそこの内儀が言った、かかりうどだろう。うさんなやつだ。なんだって、ご門前に佇んで覗き込んでなどおったのか。当時は急に足を移して、 そんなものにかまっていては相手の武蔵を逸してしまう。早く手分けをしてせめて彼の泊まっている宿先でも。そうだ、宿を突き止めろ。また八は本能寺の大溝へ向いて黙念と首を垂れていたが、わらわら駆け去っていく足音へ何を思ったか、あ、もししばらくと呼び止めた。最後の一人が、なんだ。足を止めると、また八の方からも足を運んで、今日道場へ来た武蔵とかいう者はいくつくらいの男でした。年などは知らん。手前と同年くらいじゃございませんか。まあ、そんなものだ。作州の宮本村と申しましたか、相国は。さよう。武蔵とは竹蔵と書くのでございましょうな。そんなことを聞いてどうするのだ。そちの知人か。いえ、別に。用もないところをうろついていると、また今のような災難に遭うぞ。言い捨てると、その一人も闇へ駆け去った。また八は、暗い溝に沿ってとぼとぼ歩き出した。時々星を仰いでは立ち止まっている。どこへという目当てもないような様子なのである。やっぱりそうだった。武蔵と名を変えて武者修行に出ていると見える。今会ったら変わっているだろうな。両手を前帯へ突っ込んで草履の先で石を蹴る。その石の一つ一つに彼は友達の顔を目に描いた。間が悪いな。どう考えても今会うのは面目ない。俺にだって意地はある。あいつに見下げられるのはごはらだ。だが、吉岡の弟子たちに見つかったら命はあるまい。どこにいるのか。知らしてやりたいものだが。坂一。石ころの多い坂道に沿い、行儀の悪い歯並びのように苔の生えた板びさしが軒を並べていた。臭い塩魚を焼く匂いがどこかでする。昼頃の日差しが強い。不意に一軒のあばら屋のうちで、かかやガキを日干しにしておいて、どの面下げて帰ってきたか、この飲んだくれのアホ親父が。甲高い女の声が聞こえ、それとともに一枚の皿が往来へ飛んできて、真っ白に砕けたと思うと、続いて50近い職人邸の男が放り出されたように転び出した。裸足でチラシ紙で目牛のようなちぶさを胸からはだけ離している女房が、このバカ親父、どこへ行く？飛び出してきて親父の曲げをつかみ、ポカポカと殴る。食いつく。火のつくように子は泣いている。犬はキャンキャン言う。近所からの仲裁がかけて出る。武蔵は振り向いた。傘のうちで苦笑して見ていた。彼はさっきからその軒続きの末物氏の細工場の前に立ち、子供のように何事も忘れて、ろくろやヘラの仕事に見とれていたのであった。振り向いた目はまたすぐ細工場のうちへ戻っている。武蔵は見とれていた。しかし、そこで仕事をしている二人の末物氏は顔も上げなかった。土の中に魂が入っているように残米になりきっていた。路傍に佇んで見ているうちに、武蔵は自分もその土をこねてみたくなった。彼には何かそういうことの好きな性質が小さい時からあった。茶碗くらいできるような気がする。だが、その一人の方の60近い翁が、ヘラと指の頭で 今一個の茶碗になりかけている土をいじっているのを見ると、武蔵は自分の不遜な気持ちがたしなめられた。これは大変な技だ。あれまで行くには。この頃の武蔵の心には、ママこういう感動を抱くことがあった。人の技、人の芸、何につけ優れたものに持つ尊敬である。自分には似たものもできない。はっきりと今も思う。見れば細工場の片隅には、戸板を置いて、それへ皿、亀、杯、水入れのような雑器に安い値をつけて、清水詣の往来のものに傍ら売っているのである。これほどな安焼き物を作るにも、これほどな良心と三昧とをもってしているのかと思うと、武蔵は自分の志す剣の道がまだまだ遠いものの気がした。実はここ20日余り、吉岡剣法の門をはじめ、著名な道場を歩いてみた結果、案外な感じを抱き、同時に自分の実力が自分で卑下しているほど拙いものではないという誇りも大いに持っていた折なのである。不浄の地、将軍の宮府、あらゆる名将と教卒の集まるところ、さらめし京都にこそは兵法の達人上手がいるだろうと思って訪れていって、その床に心から礼儀を施して帰るような道場が一軒でもあったろうか。武蔵はかつてはその度に寂しい気持ちを抱いて、そこらの兵法家の門を出た。俺が強いのか先が弱いのか。彼にはまだ判然としない。もし今日まで歩いてきたような兵法家が今の代表的な人々だとしたら、彼は実社会というものを疑いたいと思った。しかし、うっかりそれで思い上がることはできないぞということを彼は今見せられていた。わずか20文か100文の雑記を作る翁にさえじっと見ていると、武蔵は怖いような三昧教の芸味と技を感じさせられる。それで暮らしを見れば食うや食わずの貧しい板屋囲いではないか。社会がどうして甘いものであろうはずはない。武蔵は黙って心の内だけで土まみれの翁に頭を下げてそこの軒を離れた。坂を仰ぐと清水寺の崖道が見える。二、ご浪人、ご浪人。三年坂を武蔵が登りかけた時である。誰か呼ぶので、わしか。振り向いてみると、竹杖一本手に持って、カラスネに腰切りの布子一枚、髭の中から顔を出しているような男。旦那は宮本様で、うん、武蔵とおっしゃるんで、うん、ありがとう。尻を向けると男は茶碗坂の方へ降りていった。見ていると茶店らしい軒へ入った。その辺には今のように顔書きが日向にたくさん群れていたのを武蔵も今しがた見て通ってきたのであるが、自分の生命を尋ねさせたのは一体誰なのか。次にはその本人が出てくるであろうとしばらく佇んでいたが何者も見えない。彼は坂を登り切った。千寿堂とか彼岸院とかそのあたりの胸を一巡して武蔵はふるさとに一人いる姉上の息災を守らせたまえと祈り、どんぐ武蔵に苦難を与えたまえ、我に死を与えたもうか、我に天下一の剣を与えたまえと祈った。神仏を礼拝した後は何かすがすがと 洗ったような心になることを彼はタクアンから無言に教えられ、その後、書物による知識の裏付けも持っていた。崖の縁に傘を捨てる。傘のそばへ腰を投げた。今日洛中はここから一目だった。膝を抱いている身のそばには、つくしが頭を揃えていた。偉大な生命になりたい。単純な野望が武蔵の若い胸を膨らませた。人間と生まれたからには、うららかな春のそこここを歩いている参詣人や遊山の客とは、およそ遠い夢を武蔵はそこで描いているのだった。天行の昔、作り話に違いないが、平将門と藤原住友という、どっちも野放しの看板みたいな野望家が、成功したら日本を半分分けにしようと語り合ったとかいう伝説を、彼は何かの書物で見たときは、その無知無謀がよほどおかしく感じられたものだが、今の自分にも笑えない気がした。それとは違うが似た夢を思う。青年だけが持ちうる権利として、彼は彼の道を創作するように夢見ていた。信長はと考える。秀吉だってと思う。だが戦乱はもう過去の人の夢だった。時代は久しく乾いていた平和を望んでいる。その待望へ応えた家康の長い長い根気を考えると、正しく夢を持つことも難しいなと思う。だが、慶長何年というこの時代は、これからという生命をもって俺はあるのだ。信長を志しては遅いだろうし、秀吉のような生き方をめがけては無理であろうが、夢を持てだ。夢を持つことには誰の拘束もない。今去った籠書きの子でも夢を持てる。だが、と、武蔵はもう一遍その夢を頭の外へ置いて考え直してみる。剣。自分の道はそれにある。信長、秀吉、家康もいい。社会はこの人々が生きて通った傍らで盛んな文化と生活を遂げた。しかし最後の家康はもう荒っぽい革新も躍進も必要としないまでの仕上げをやってしまった。こう見ると東山から望むところの京都は関ヶ原以前のように決して風雲は急でないのであった。違っている。世の中はもう信長や秀吉を求めた時勢とは違っているのだ。武蔵はそれから剣とこの社会と剣と人生と何でも自分の志す兵法に自分の若い夢を結びつけて恍惚と思いふけっていた。するとさっきの木造ガニのような籠書きが再び崖の下に顔を見せ、いや、あそこに嫌がる、と竹杖で武蔵の顔を刺した。三。武蔵は崖の下を睨みつけた。カゴカキの群れは下で、おや、寝めつけやがった。歩き出したぞ、と騒ぐ。ぞろぞろ崖を張ってついてくるし、気にしまいとして歩み出せば、前にも同類らしいものが腕組みしたり竹杖をついたり遠巻きに立ちふさぐ形をとる。武蔵は足を止めた。彼が振り向くとカゴカキの群れも足を止め、そして白い歯を向いて、あれ見や、額なんか見ていやがると笑う。本願堂の改善に立って武蔵はそこの古びた胸着にかかっている額を仰いでいるのである。不愉快だ。よほど大声で一つ怒鳴ってやろうかとは思うが、 カゴ書きを相手にしてもつまらないし、何か間違いならそのうちに散ってしまうであろうとこらえて、掛け額の本願の二文字をなおじっと仰いでいると、あ、おいでなすった。ご隠居様がお見えだ、と、かごかきたちがささやき合って、にわかに色をなし始めた。ふと見ると、もうその頃は、この清水寺の西門の懐は人でいっぱいだった。参詣人や僧や物売りまで、何事かと目をそば立てて武蔵を遠く取り巻いているカゴ書きの後ろをまた二重三重に囲んで、これからの成り行きに高貴な目を光らせているのである。ところへ、わっしゃおっさ、わっしゃおっさ、三年坂の坂下とおぼしきあたりから威勢の良い掛け声が近づいてきたのである。と思うと、間もなく境内の一端に現れたのは、一人のカゴかきの背中におぶさった、無祖父とも見える年寄りだった。その後ろには、これも五十をとうに超えている、あまり颯爽としない田舎風の老武士が見えた。もうええ、もうええ。老婆はカゴかきの背で元気の良い手を振る。カゴカキが膝を折って地へしゃがむと、大義と言いながら、ぴょいと背中を離れて、後ろの老武士へ、ごんおじよ、ぬかるまいぞ、と意気込みを含んで言う。おすぎばばと淵川権六なのである。二人とも足ごしらえから身支度まで、死での旅路を覚悟のように海外しくして、どこにじゃ。相手は、と、刀の束に湿りをくれながら、人垣を割って入った。かごかきたちは、ご隠居、相手はこちらでござります。お急ぎなさいますなよ。なかなか敵はしぶとい面をしておりますぜ。十分お支度なすって、と、寄りたかって案じたり、いたわったりする。見ている人々は驚いた。あのおばあさんがあの若い男へ果たし合いをしようと言うんでしょうか。そうらしいが、助立ちもよぼよぼしている。何か訳があるんでしょうな。あるんでしょうよ。あれ、何か連れの者へ怒っていますぜ。聞かない気の年寄りもあるものだ。おすぎばばは今、かごかきの一人がどこからか駆け足で持ってきた竹尾尺の水をごくりと一口飲んでいた。それをゴンおじへ渡して、何を慌てていなさるぞ。相手は鷹の知れた鼻垂れ小僧。少々ぐらい剣の使いようを学んだとて、ほどが知れておるわいの。気を落ち着けなされ。それから自分が先に立って、本願堂の階段の前に進み、ぺたりと座り込んだと思うと、懐から数珠を取り出して、あなたに立っている当の相手の武蔵もよそに、また大勢の監視をよそに、ややしばらく何か口の内で祈っていた。四。おすぎばばの信仰を真似て、ごんおじも手を合わせた。悲壮を過ぎて滑稽を感じたのであろう。群衆はそれを見るとくすりと笑った。誰だい、笑う奴は。カゴカキの一人がそれへ向かって怒るように怒鳴った。何がおかしいんだ、笑いごっちゃねえぞ。このご隠居様は遠い搾州から出てきなすって、自分の息子の嫁を取って逃げた野郎を撃つために、先頃からこの清水寺へ日産をしておいでなさるんだ。今日がその五十幾日目で、図らずも茶碗坂でそこにいる野郎よ。その相手の野郎が通るのを見つけたんだ。こう一人が説明すると、また一人が、さすがに侍の筋というものは違ったもんじゃねえか。あの年でよ、国にいれば、孫でも抱いて 楽なご隠居でいられる身を、旅に出て息子の代わりに亀への恥をすすごってんだから頭が下がら。すぐ他の者がまた、俺たちだって何もご隠居から毎日逆手をいただいているからの、ごひいきになっているからのと、そんなケチな流券で加勢するわけじゃねえ。あの年で若い浪人を相手に勝負しようっていう心根がたまらねえんだ。弱い方につくのは人情、当たり前だろ。もしご隠居の方が負けたら、俺たち総がかりであの浪人へ向かうよ。なあみんな。そうだとも。年寄りを打たせてたまるものか。カゴカキたちの説明を聞くと、群衆も熱を帯びてざわめき出した。やれやれとけしかけるものもあるし、だがばあさんの息子はどうしたんだと尋ねるものもある。息子か。それはカゴカキの仲間は誰も知らないらしく、多分死んでしまったのだろうというものもいるし、いや、その息子の生死も、方々探しているのだと、知った風に説いているものもある。その時、お杉婆は数珠を懐へしまっていた。カゴカキも群衆も同時にひっそりした。竹蔵。婆は腰の小脇差しへ左の手を当てて、こう呼びかけた。さっきから武蔵はそこに黙念と立っていた。およそ三軒ほどの距離を置いて棒のように立っていた。ゴンおじも隠居の脇から足構えして首を前へ伸ばし、いやいと呼ぶ。武蔵は答える言葉も知らないもののようだった。姫路の城下でたもとを分かつときに、たくあんから注意された記憶は今思い出されたが、カゴカキたちが群衆へ向かって言いふらしていた言葉は、心外に絶えない。その他、その以前から、本意で一家の者に恨みとして含まれていることも、自分にとっては、そのまま受け取りにくいものである。要するに、狭い郷土のうちの面目や感情に過ぎないのだ。本意で又八が、ここに居さえすれば明らかに解けることではないかと思う。しかし、武蔵は今当惑していた。この目前の事態をどうするかである。このよぼよぼな馬場と追い朽ちた古武者の挑戦に、彼はほとんど当惑する。じっと守っている無言は、ただ迷惑極まる顔でしかなかった。カゴカキどもはそれを見て、ざまを見ろ、すくんでしまやがった。男らしくご隠居に打たれちまえ、と、口汚く応援する。おすぎばばは、勘のせいか、目をバチバチとしばたたいて、強く顔を振った。と思うと、カゴカキどもを振り向いて、うるさい、おことらは証人として立ち会うてくれれば済む。わしらが二人打たれたら、骨は宮本村へ送ってくだされよ。頼んでおくはそれだけじゃ。その他は、いらざる雑言、助立ち無用になされ、と、小脇差しの唾をせり出して、さらに一歩、武蔵を睨んで前へ出た。五。竹蔵、と、馬場は呼び直した。我は元村では竹蔵と言い、この馬場などは、悪蔵と呼んでいたものじゃが、今では名を変えているそうじゃの。宮本武蔵と、偉そうな名はいの、ほほほほ、と、しわ首を振って、まず刀を抜く前に、言葉から切ってかかった。名さえ変えたら、この馬場にも、探し当てられまいと思うてかよ。浅はかな。天道様は、この通り、お主が逃げ回る先とても照らしてござるぞよ。さ、見事馬場の首取るか、お主が命をもらうか、勝負をしやれ。 ゴンオジも次にしわがれ声を絞った。我が宮本村を蓄電して以来、指折り数おればもう5年。どれほど探すに骨を折ったことか。清水寺へ日産の甲斐あって、ここで我に王たることの嬉しさよ。老いたりといえども、淵川権六、まだまだ我がごとき小僧に遅れは取らぬ。さあ覚悟。ぎらりと太刀を抜いて、ババ、危ないぞや、後ろへ避けておれ、とかばうと、何を言う。ババは帰って権王子を知ったし、お主こそ、中部を病んだ挙句じゃによって、足元を気をつけなされ。なんの、我には清水寺の諸菩薩がお守りあるわ。そうじゃ、権王子。本意殿家のご先祖様も、後ろに助立ちしていなさろう。ひるむまいぞ。竹蔵、いざ。いざ。二人は遠方から切っ先を揃えて、こう挑んだ。しかし、当の武蔵は、それに応じてこないのみか、推しのように沈黙しているので、お杉馬場は、応じたかよ、竹蔵。ちょこちょこと横の方へ駆け回って、切り入ろうとしたのである。ところが、石にでもつまずいたと見え、両手をついて、武蔵の足元へ転んでしまったので、あ、やられるぞ。周りの人垣が俄然騒ぎ立って、早く助けてやれ。叫んだが、権王子すら度を失って、武蔵の顔を伺っているにとどまる。だが、気丈な馬場だ。放り出した刀を拾って持つと、自分で起き上がり、権王子のそばへ飛んで帰って、すぐ構えを武蔵に向け直した。アホよ、その刀は飾り物か。切る腕はないのか。面のように無表情であった武蔵は、初めてその時、ない、と、大きな声で言い放った。そして彼が歩き出してきたので、権王子とお杉馬場は、両方へ飛び分かれ。どこへ行きゃる、竹蔵。ない。待て、おのれ、待たぬかよ。ない。武蔵は三度も同じ答えを投げた。横も向かないのである。まっすぐに群衆の中を割って歩み続けた。それ逃げる。隠居が慌てると逃がすな。カゴカキたちはどっと駆けなだれて先回りに囲みを作った。あれ？おや、囲いは作ったが、もうその中に、武蔵はいなかった。あとで、三年坂や茶碗坂を、ちりぢりに帰る群衆のうちで、あの時、武蔵の姿は、西門の袖塀の六尺もある追字へ、猫のように飛び上がって、すぐ見えなくなったのだ、と、取り沙汰する者もあったが、誰も信じなかった。権王子やお杉馬場は、なお信じるはずもない。お堂の床下ではないか、裏山へ逃げたのではないかと、日の暮れるまで標本していた。